私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。私が新学生の時、臨床牧会訓練というプログラムがあり、数ヶ月の間、週に一度、多摩全生園という施設に通ったことがありました。そこは、ハンセン病患者の療養施設で、現在では、地域の方も患者さんも自由に行き来しているのですが、かつては社会から隔絶された施設でありました。初めてこの施設を訪ねたとき、患者さんの姿に強い衝撃を受けたのを覚えています。顔全体の筋力が失われ、目も口も頬もだらんと垂れ下がり、鼻に至っては跡形もないんです。神経や感覚も失われるようで、熱を感じることができず、手は火傷のため、指がすべてくっついている人が多かったようであります。午前中は患者さんの交流プログラムに参加し、カラオケの歌声を聞きながら、近くに座った患者さんたちとお話をして過ごしました。そこで伺うお話は、幼い時に楽しいところへ行こうと連れてこられ、二度と家族に会うことができなかった。長いこと施設から出ることが許されなかった。戸籍から覗かれ、存在そのものが抹消されていることに気づいた。などなど、病気への誤解から多大な差別を受けてこられたことを知ったのです。その後、お昼までの時間には、広大な敷地に患者さんの住居が点在しているのですが、一軒一軒訪ね、お話を聞かせてもらうのです。その後、お昼を挟んで会話記録を作成し、午後、一緒に来た新学生たちと、当時、全生園のチャプレンであり、その後、ルーテル学院大学の教授となる白井幸子先生の指導を受けつつ、会話記録をもとに、訓練を受けたのでありました。冒頭でこのように、私の経験をお話ししましたのは、第一の朗読でお読みいただいた列王記にも、福音の日課にも共に、重い皮膚病を患った人々が登場しているからであります。重い皮膚病について触れておきたいと思います。かつて口語訳聖書では、雷病と訳され、1988年に出版された新共同訳聖書の初版でも、口語訳聖書に習い、雷病という表現が用いられておりました。しかし、1996年、雷予防法が廃止となったことを受け、一般に雷病は差別用語に等しいことから、ハンセン病あるいはハンセン氏病と、雷菌を 発見したノルウェー人医師の名にちなんだ名前で呼ばれるようになったのです。第四部法廃止後に出版された聖書はすべてこれを重い皮膚病と訳しています。重い皮膚病について立法は次のように命じています。重い皮膚病にかかった疑いのある人は、祭司のもとに連れて行かれる。祭司が調べて、湿疹の部分の肉がただれているならば、祭司はその人に、あなたは汚れていると言い渡す。重い皮膚病にかかっている患者は、衣服を裂き、髪をほどき、口ひげを覆い、私は汚れたものです。汚れたものです。と呼ばわねばならない。この症状がある限り、その人は汚れている。その人は一人で宿営の外に住まねばならない。祭司が調べて、確かに患部が白くなっているならば、患者は清いと言い渡す。立法が命じているのは、一人で宿営の外に住まなければならないということでありました。共同体の一員である。それが生きるということであった人々にとって、宿営の外に住むとは、戸籍を除かれるほどに痛みであったに違いありません。しかし、祭司に患部を見せて汚れていると判断されたら、共同体を離れなければならなかったのですが、祭司が清いと判断したならば、その人は以前と同じように共同体に戻ることができたというのです。多摩全生園の患者さんたちは、かつてその病について伝染するものと誤解され、またその病状から呪われたものであるかのように差別を受け、戸籍から除かれ、その存在が社会から抹殺されていたのでした。これに比べると、はるかに古い時代に命じられた立法は、祭司の判断によって共同体に戻ることが許されている。この事実は驚きであります。しかし、これこそ人の判断によらず、主なる神のもとに生かされるということに違いないんです。福音書に目を向けますと、次のように語られています。重い皮膚病を患っている10人の人が、遠くに立ち止まったまま、声を張り上げて、憐れみを求めたのでした。イエスは彼らを見て、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われました。先ほど触れた立法にありますように、祭司が体を見て清いと判断することで、彼らは再び共同体に戻ることができたのでした。つまり、彼らにとって体が癒されたかどうかということよりも、祭司が清いと判断する、その言葉を公にされる必要があったということです。その意味で、イエスが祭司たちのところに行って体を見せなさいと告げられたのは、律法に従って、すなわち祭司に体を見せ、清いと判断してもらい、 彼らがそれぞれ共同体に帰っていくことを想定していると言えるでしょう。重い皮膚病を患い、それゆえに共同体から離れていきなければならなかったのです。少しでも早く自分の妻子のところに行って、その体を見せ、清いと宣言されることを望んだのは当然のことのように思うのです。ところが、その中の一人は途中で自分が癒されたことを知り、神を賛美しながら戻ってきたというのです。彼らはそこへ行く途中で清くされたというのですから、この異邦人だけではなく、おそらくユダヤ人であると思われる他の9人も、自分が癒されたことを知ったはずでした。しかし律法は、祭司に体を見せ、清いと判断されることを、共同体に復帰する条件として要求しているのです。そうでなければ、以前のように共同体に戻ることができないんです。神を賛美しながら戻ることよりも、まず取るべき行動は、祭司に清いと言ってもらうこと。ここにあると思われたのでありましょう。律法に縛られるとはそういうことではないでしょうか。一方、この人は異邦人でしたから、他の9人とは違い、律法に縛られていなかったのでしょう。ですから、律法に従って祭司に清いと判断されることよりも、大切なことがある。今、何よりも先にしなければならないことがあるという事実に、一人の人間として気づくことができたのです。この10人の様子は、この出来事を癒された9人と救われた異邦人の物語としている、このように言えるのではないでしょうか。癒しも大事ですが、救いはもっと大事だと聖書は私たちに語りかけているのです。さて、第一の朗読でお読みいただいた列王記下5章では、アラムの王の軍司令官ナーマンが登場してまいりました。このナーマンが重い皮膚病を患っておりました。このナーマンのもとに、イスラエルから捕虜として連れてきていた少女がおり、サマリアの預言者のところに行けば癒してもらえると言ったのが伝えられたのです。ナーマンはアラムの王、許しを得、エリシャの家に来て、その入り口に立ったのでした。ところが、エリシャは使いの者に、ヨルダン川に行って七度身を洗いなさいと告げさせたのです。ナーマンは憤慨して立ち去るのですが、家来たちに眺められ言われた通りにすると、清くなったのでありました。ナーマンも自分が癒されたことを知ると、神の人のところに急いだという様子が描かれています。そしてエリシャの前に立つと、 イスラエルのほか、この世界のどこにも神はおられないことが分かりました。このように告げているのです。この物語は確かに癒しの物語でありますが、焦点が当てられているのは癒しそのものよりも、異邦人にただお一人の神の存在が知られるようになる、ここにあるのではないかと思うのです。以前もご紹介したいことがある江口先生の著書に少しだけ目を向けたいと思います。江口先生はいわゆるキリスト教再一運動と訳されるエキュメニズムという言葉がギリシャ語をオイクメネ、全世界を意味する言葉から派生していると指摘しています。このことから気づかされるのは、キリストを信じる者だけが再一致するというのではなく、全世界に共に住む者が分断を乗り越えて再一致するようになる。これが教会の宣教が目指す究極の目標となるということであります。このことが今日与えられた列王記でも福音書でも示されているのではないでしょうか。特に列王記ではこの事実が明確に記されています。この人は主君に大変気に入れられていたのですが、興味深いことに、主がかつて彼を用いてアラムに勝利を与えられたからだというのです。イスラエルにとって、異邦人は神の律法を知らない救いから漏れた存在とみなされていました。ところが、この異邦人であるナーマンを用いて、主はアラムに勝利をもたらされたと書いてあるんです。しかも、イスラエルの地から一人の少女を捕虜として連れてきたともありますから、その勝利はイスラエルに対してのものであるということがわかるのです。つまり、主なる神はイスラエルに救いをもたらす神なのですが、異邦人を用い、イスラエルに敗北を味わわせることを通しても、救いへと働きかける神なのです。全世界に共に住む者が分断を超えて再び一致するために、主なる神はアラムの軍司令官を通して勝利を与えられたというのです。逆に言えば、異邦の世界に真の神を明らかにするために、イスラエルに敗北を経験させたというのです。敗北のゆえに、一人の少女が捕虜として連れて行かれるのですが、その幼い存在を通して、異邦人が神を知るに至る道を、そのことによる全世界の再一致への第一歩、一人の異邦人を通して開かれたのであります。私たちは、信じる者は救われるという御言葉を知っていますから、信じることが救いに直結する、このように期待しているところがあるでしょう。しかし、 神は救いを実現するために、敗北も苦しみも悲しみも困難に直面させることもなさる神なのです。敵を用いてでさえ、否定的に見える事柄を通してでさえ、私たちに救いへの道を開かれる神である。聖書はこのように告げているのです。これらの事実は私たちに大切なことを教えています。それは神がなさることは私たちの思いを高く超えているということです。私たちの目に否定的に映るような出来事を通して神は御心を示されるのです。戦いに敗れることも、一人の少女が捕虜とされることも、イスラエルの神を信じている群れからするならば、あってはならない、そのように思える事柄に違いありません。主なる神は自分たちに勝利をもたらせる神じゃないか、それが救いということではないかと訴えたくなるでしょう。しかし、そのような否定的にしか思われない現実の中に神はおられないのでは決してなく、神は絶えず共にいて働く神なのです。私たちも現実社会のただ中で信仰に生きるということは、あらゆることが好転するはずと信じたくもなるでしょう。信じているのに人生がうまくいかないならば、そのような現実に嫌気がさすことでしょう。信じる者は救われるというならば、信仰者には特別な計らいがあっていいのではないかと訴えたくもなるでしょう。しかし、そうではないのです。主なる神は目先の事柄だけに目を向け判断する、私たち人間の期待に応える方なのではなく、たとえ不都合に見える事柄を通してさえ、必ず御心を実現する神なのです。今日の福音の日課は、イエスがエルサレムへ登る途中とあり、この出来事が十字架への道の途上にあることを教えています。確かに癒された人々は、自分たちの祭司のところへ行って体を見せ、清いと言ってもらいさえすれば、共同体に戻って以前のように生きることができる、自分の長年の希望が叶えられる。しかし、真に生きるということを考えるならば、そのようにして以前と同じように生きる命に対し、神を賛美しながら帰ってくる命があるということを、今日の日課は明らかにしているのです。そして、神を賛美するために戻ってくる命の方が豊かにされるのだということを教えられているのです。日々の生活の中で困難に直面することもあります。悲しみや苦しみに悩まされるものです。しかし、私たちの主なる神は、そのただ中で私たちと共におられ、私たちに 働きかける神なのです。私たちはこの神を賛美するために戻ってくるようにと、私たちはこの礼拝の場に招かれて生きるのです。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。